T.Can. T.Can. With Hitomi Can.
ミセスブライトサイド。キャン瞳の T.Can。ここからはミセスブライトサイドのコーナーです。このコーナーではゲストを迎えし、より良い人生のためのヒントを伺いながら、リスナーをブライトサイドへ誘います。今月のゲストはケアコンサルタントで株式会社 NSF エンゲージメントシニア介護コンサルタント、さらに UR 都市機構ウェルフェア統括アドバイザーの川上百合子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
川上百合子さんの最新の著書のタイトル、介護のゴングが鳴ったら1週間でやる8つのことなんですけど、では実際にそのゴングが鳴ったらどうすればいいのかということを伺っていきたいと思うんですが、
はい、
8つ全てを知りたい方はもうぜひ本をまず読んでいただいた方がいいと思います。
はい、
で今週はその中からいくつか教えてもらいましょう。
はい、
まず一つ目、
はい、
地域包括支援センターに相談する。私が一番最初にやったことでした。だからよかった。だってどうしていいか分からなかったですよ。なんか介護やるにあたって役所に飛び込みました。
あ、でも本当よかったです。キャンさんのような人がいると、あのモデルにねどんどんなっていくと思いますよね。
はい、
あ、そうか、そういうふうにすればいいんだっていうことですよね。
そうですね、はい、ぜひ皆さんに教えていただいてもいいですか。
はい、はい、あの地域包括支援センターというのは、はい、大体中学校区に一つぐらいありまして、住所地で決まっていますので、選ぶのではなく、あの市区町村のホームページなどを見て、そしてあどこどこに相談すればいいんだなということで、そこにあの尋ねていただきたいんですけれども、介護や、まあ、福祉に関する、情報を、提供してくれるところなんですね。
はい、
ですので、あの実地あの手を出してサービスをするのではなく、相談を乗ってくれるところなんです。
はい、もういろんな話聞いてくれました。
はいはい、
今現状っていうんでも
そうですか、ほっとしました。
もうね全部吐きました。だからもう、
よかったです。
どこにそれをね子供にぶつけるわけにもいかなく、私が決めなきゃいけないことだったので、
はいはい、
もうなんか知らない方だったんですけど優しくどうなさいましたって聞いたので、はい、もう夫の病気の始まりから今に至るまでの経緯を全部お話しさせてもらって、ご相談させていただきました。
よかったです。まあ、あの聞いてくださる人たちがですね、まあ、社会福祉だとか保健師、主任ケアマネージャーといった専門職なんですね。ですので、まあ、一般の、ね、方とはまたもちろん知識もあります。聞き方も違うと思うんですね。
そうでした、はいはい、
ですのでバーッと、ね、お話できちゃいますよね。
できちゃったんです。全部
ね、あまり皆さんには遠慮して言いませんよね。
あとなんかね、言えないことも言えちゃったんですよ、うんうん、やっぱり多分すごくいろんなことをあの、まあ、法的なことも含めてですけど、はい、費用も含めてですけど、なんか頼りになるなと思って、もう包み隠さず全て話しました。
よかったです。しかも無料で相談、ね、
そうです、
できますし、
ね、そうです、
はい、よかったです。で今は介護だけではなく介護の予防についても相談に乗ってくれる場所になってますので、
あ
の
そうですか、
怒ってさあゴングだったら行こうっていうよりも、もうちょっと手前の段階で不安な時にも、あの、いろいろ伺っていい場所ですので。
あ、いいですね、はい、いわゆる予習ですよね。
そうです、そうです、はい、事前に備えられるかどうかも結構違ってきますので、
はいはい、
ぜひね、
はい、
皆さんに広めてください。
ぜひぜひ皆さんの、はい、自分の地域のね、
はい、
この地域包括支援センターにまず行かれて、はい、で具体的にはみんなどんなことを相談できるのかっていうところですけれども、
はい、そうですね、例えばあのキャンさんのようにですね、あの介護が始まっちゃった、何からどうしたらいいのっていう、まあ、総合的なあの相談で、もう本当に困ったことそのまんまお話をねされていただければいいと思いますし、またあのまあ今私たちはこう、誰かを想定してますけど、ご自身が一人暮らしになっちゃって不安だとか、はい、旦那が亡くなったとかですね、
一人になっちゃいましたっていう、
はいはい、そういう一人暮らしの不安だとか、最近物忘れ激しくて心配なんだけれどもとか、そういったことも大丈夫ですし、あと何かこうこの地域で利用できる制度とかサービスってどんなものがあるんですかとか、
はいはいはい、
そんなこととかですね、あと費用のことも心配ですよね。
はい、もう本当これがね、はい、一番ストレスになるのかもしれませんね。
そうですよね、あ、そんなこともですね教えてくれます。あの本当によろず相談所ですので、
ありがたい、
はい、うまく皆さんも活用されるといいと思います。
ですね、 あと2つ目はプロジェクトチームを作るってあります。
はい、そうですね、あのチームもう本当に大事で、昔の介護ってなんとなくこうお嫁さんがい
る、ね、
一人だけみたいなね、
はい、なんか昭和はほとんどそういう形が多かったですよね。
でそれがいけない、つまり例えば奥さんと旦那さんと奥さんが、ね、旦那さんみたいなこともありますし、はい、どうなるかって言いますと、うん、共倒れになりますよ ね、
ねえ、あの介護する方もねくたびれちゃってね、はいはい、心身ともに
本当に辛くなっちゃいますよね、うん、でそれを変えようということで2000年に介護保険制度ができたんです、
はい、
個人ではなく社会全体で支えていこうということですね、でその社会の前にチームがありますので、はい、お家の中でもその誰か一人ではなくみんながあの役割を分担して支えていこうというチーム、それから中のチームと外のチームっていうあの書き方を本でさせていただきましたけれども、うん、専門職のサービスがたくさんあります、ホームヘルパーさんが来てくれたり、はいはい、看護師さんが来てくれたりですね、まあ、そういったものをうまく活用してということでプロジェクトチーム全体
を作る、
はい、
これまず作るにはあのちゃんとこう監督というか誰が監督
旗振り役
それは どういう方がなるんですか、
はい、あの一応でキーパーソンという言い方を私たちの業界ではしているんですが、その、あのメイン担当者ですよね、
はいはいはい、
やっぱり病院とかケアマネージャーとかとあのバラバラいろんな家族に言うのも大変なので、うん、その人が中心になりますよね、
はい、
でそれはですねあの大体それまでの関係で自然にできていく場合も多いですよね、例えば、うん、姉妹だったらお姉さんが今までも連絡の中心だったとか、はい、まあ、いろいろあると思います、だから決まりはないんですね、
なるほど、なるほど、
はいはい、同居してるとか、
うん、とか、
はい、連絡一番ついて親の状態をよく知っているだとか、
いわゆる頼りになる人ですよね
そうです、
家族の中
そうでないと困っちゃいます、
誰が一番頼りになるみたいなね私の場合はね私だったんですよ、
そうだったんですね、
やっぱ夫の介護は、
はいはい、奥様ですもんね、
は
い、
あとはなんか私の場合はただ素人なので介護のだからまあ地域包括支援センター行った後に、うん、あのケアマネージャーさんっていう方がもうとにかく、
はいはいはい、
あのその方の言うことをちゃんと私の思いも含めて、はい、ケアマネさんがいろいろなんかあのアドバイスいただいたんですけれども、
はいはいはい、
ケアマネさんと相性が良くて良かったなと思ってます。
あ、もうそれはかなりのポイントですよね、
はい、多分波長があったんだと思いますよ。
あ、
とってもどうですかこの波長が合う合わないって、
もう本当大事ですね、波長はやっぱりもう人間が持ってる相性みたいなものですけれども、はいはい、それによってもうその後も全然変わってきますので、うん、波長のところは大事にしたい。
これ万が一波長が合わなかったらチェンジできますか、
うん、ただですね波長だけではなくその変えるほどに行くまでの理由があるかどうかというところを見られてくると思います。でまずはでもどうしてもですねこうこの人の言ってることにはちょっとあのあんま信頼できないとか、あと自分が悩みを話せないだとか、
うんうん、
そう遠慮しちゃうとか、
あ、
聞いてくれないとか、そういうことが続くようであればもうこれは介護保険料は40歳以上私たち全員払ってるわけですよね、うんうん、なのでまあサービスを選ぶという意味で、まあ、ケアマネを変えるということはできるんですが、ただまずは、事業所さんに相談、うん、ケアマネ
さんがいる、ケアマネさんが所属している事業所ですよね、
はい
はいはいはい、
に相談し、そしてその先には、まあ、地域包括支援センターに相談というステップを取っていった方がいいですね、うん、
なるほどなるほど、
はいはい、
お送りしたのはザ・プリテンターズでした、まあ、とにかくで皆さんあの一人で抱えないで頼りましょう。そしてもう本当に介護ってみんな初めてスタートするところですから、ぜひあの地域包括支援センターを有効に活用していただければと思います。そして皆さん川上さんの著書、介護のゴングが鳴ったら1週間でやる8つのこと、ぜひ手に取って読んでください。ほっとしますから。
ティダケン with Hitomi Ken